日本共産党綱領第一章、戦前の日本社会と日本共産党。第一節、日本共産党は我が国の進歩と変革の伝統を受け継ぎ、日本と世界の人民の解放闘争の高まりの中で、1922年7月15日、科学的社会主義を理論的な基礎とする政党として創立された。当時の日本は、世界の主要な独占資本主義国の一つになってはいたが、国を統治する全権限を天皇が握る専制政治、絶対主義的天皇制が敷かれ、国民から権利と自由を奪うとともに、農村では重い小作料で耕作農民を締め付ける、反封建的な地主制度が支配し、独占資本主義も労働者の無権利と過酷な搾取を特徴としていた。この体制のもと、日本はアジアで唯一の帝国主義国として、アジア諸国に対する侵略と戦争の道を進んでいた。党はこの状況を打破して、まず平和で民主的な日本を作り上げる、民主主義革命を実現することを当面の任務とし、ついで社会主義革命に進むという方針のもとに活動した。第2節、党は日本国民を無権利状態に置いてきた天皇制の専制支配を倒し、主権在民、国民の自由と人権を勝ち取るために戦った。党は、反封建的な地主制度をなくし、土地を農民に解放するために戦った。党は、とりわけ、過酷な搾取によって苦しめられていた、労働者階級の生活の根本的な改善、すべての勤労者、知識人、女性、青年の権利と生活の向上のために戦った。党は、進歩的、民主的、革命的な文化の創造と普及のために戦った。党は、ロシア革命と中国革命に対する日本帝国主義の干渉戦争、中国に対する侵略戦争に反対し、世界とアジアの平和のために戦った。党は、日本帝国主義の植民地であった朝鮮、台湾の解放と、アジアの植民地、反植民地諸民族の完全独立を支持して戦った。第三節、日本帝国主義は1931年中国の東北部への侵略戦争を、1937年には中国への全面侵略戦争を開始して、第二次世界大戦に道を開く最初の侵略国家となった。1940年、ヨーロッパにおけるドイツ、イタリアのファシズム国家と軍事同盟を結成し、1941年には中国侵略の戦争をアジア太平洋全域に拡大して、第二次世界大戦の推進者となった。帝国主義戦争と天皇制権力の暴圧によって国民は苦難を強いられた。党の活動には重大な困難があり、つまずきも起こったが、多くの日本共産党員は、迫害や投獄に屈することなく、様々な裏切りとも戦い、党の旗を守って活動した。この戦いで、少なからぬ党員が、弾圧のため、生命を奪われた。他のすべての政党が、侵略と戦争、反動の流れに合流する中で、日本共産党が、平和と民主主義の旗を掲げて、不屈に戦い続けたことは、日本の平和と民主主義の事業にとって不滅の意義を持った。侵略戦争は2000万人を超えるアジア諸国民と300万人を超える日本国民の生命を奪った。この戦争の中で、沖縄は地上戦の戦場となり、日本本土も全土にわたる空襲で多くの地方が焦土となった。1945年8月には、アメリカ軍によって広島、長崎に世界最初の原爆が投下され、その犠牲者は二十数万人に上り、同年末までの人数、 日本国民は核兵器の惨害をその歴史に刻み込んだ被爆国民となった。ファシズムと軍国主義の日独伊三国同盟が世界的に敗退する中で、1945年8月、日本帝国主義は敗北し、日本政府はポツダム宣言を受諾した。反ファッショ連合国によるこの宣言は、軍国主義の除去と民主主義の確立を基本的な内容としたもので、日本の国民が進むべき道は、平和で民主的な日本の実現にこそあることを示した。これは、党が不屈に掲げてきた方針が基本的に正しかったことを証明したものであった。